Brothers and sisters,
how 兄弟姉妹の皆さん、皆さんと再び集うことができ心から嬉しく思います。ご存知の通り4月の大会以来悲しいことですが、愛する3人の使徒、ボイド・K・パッカー会長、エルトム・ペリー長老、リチャード・ G・スコット長老が亡くなりました。3人とも天の家に帰ったのです。寂しさを感じます。彼らのキリストのような愛の模範と私たちに残してくれた霊感あふれる教えに心から感謝しています。新たに召された使徒であるロナルド・ A ・ラズバンド長老、デール・ G ・レンランド長老、ゲイリー・ E ・スティーブンソン長老にを心から歓迎します。3人とも主の技に全力を尽くして仕える人であり、彼らが召された使徒としての大切な務めを果たす十分な資格があります。最近聖典を読みながら深く考えていたとき、特に2つの聖句が心に留まりました。誰もが知っている聖句です。一つは山上の水訓から、あなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。もう一つは最初の聖句の意味を考えていたときに心に浮かんだ聖句です。それは使徒パウロからテモテに宛てた手紙の中にあります。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。2番目の聖句は最初の聖句を実践する方法をよく説明していると思います。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にもイエス・キリストの福音を実践するなら信者の模範になることができます。そうするときに人々の前に私たちの光が輝きます。私たち一人一人はキリストの光を授かって地上に来ます。救い主の模範に倣い主が生き教えられたように生きるとき、その光は私たちの内側で燃え人々のために道を照らします。使徒パウロはその光が輝くために必要な信者の属性を6つ挙げています。その一つ一つを考えてみましょう。最初の2つについてはまとめてお話しします。言葉にも行情にも模範になることです。私たちの言葉は人を高め鼓舞することも傷つけ貶めることもあります。世界には下品な言葉が蔓延し全地を取り巻いているようです。神の皆が軽々しく無神経に唱えられるのを否応なしに聞かされます。低俗な意見がテレビ、映画、本、音楽に不可欠な要素となっているようです。抽象や怒りが撒き散らされています。私たちが人と話すときには愛情のこもった丁寧な話し方をし、いつもきれいな言葉を使い、人を傷つけたり怒らせたりするような言葉は言わないようにしましょう。忍耐強く思いやりを持って語られた救い主の模範に従おうではありませんか。パウロが次に述べた属性は慈愛です。それはキリストの純粋な愛と定義されています。私たちの影響が及ぶ範囲内には孤独な人、病気の人、落胆している人がいるはずです。私たちにはそのような人を助け元気づける機会があります。救い主は絶望している者に希望を、弱い者に力をお与えになりました。病人が癒され足の不自由な人は歩き、見えない人は見、聞こえない人は聞こえるようになり、死者でさえよみがえりました。ご自分の務めの間中、救い主は助けの必要なすべての人に愛の手を差し伸べられました。その模範に従うとき、私たちは人々の生活を祝福し、自らの生活をも祝福することができるのです。次に、人格において模範となる必要があります。私たちにとってそれは親切、感謝、 許し、善意を身につけることです。こうした特質により人々の人生に影響を与えるような人格を備えることができます。私はこれまでそのような人格を有する無数の人々に出会いました。そのような人と一緒にいると、この人と交わりたい、この人の模範に従いたいという特別な気持ちを感じます。そのような人はキリストの光を放ち、主の愛を感じさせてくれます。純粋で愛に満ちている人から放たれている光はすぐに人々の目に留まります。だいぶ前の経験がそのことをよく表しています。それは教会の指導者たちがエルサレムセンターを建設する土地を借りる契約を結ぶためにエルサレムの高官に会った時でした。教会は認可を受けるためにセンターに滞在する会員たちは伝道活動を一切行わないという申し合わせに合意しなければなりませんでした。その合意が結ばれた後で、教会のことをよく知っていたイスラエルの高官の一人がこう言ったのです。教会は伝道禁止の合意を尊重してくださることはよく分かっています。でもセンターに学びに来る学生さんたちの目の中にある光についてはどうするのですか。その特別な光が私たちから放たれ人々の目に留まりますように。信者の模範になるとは、主と死の言葉を信頼することです。思いと行動の指針となる信仰を持ち、その信仰を養うことです。イエス・キリストと天の御父を信じる信仰は、私たちのあらゆる行動に影響を及ぼします。この時代の混乱、良心の葛藤、人々の騒がしさの中にあって、何にも動じない信仰は、私たちの生活の中で怒りとなります。信仰と疑いは心の中で同時に存在できないことを忘れないでください。一方が他方を追い払ってしまうからです。これまで繰り返し教えられてきたことをここで強調したいと思います。自分に必要な信仰を維持するには、聖文を読み研究し深く考えることが不可欠です。祈りによる天の御父との交わりは絶対に欠かせません。これらを怠る余裕はありません。サタンとその使いたちは私たちの武具に生じた亀裂や信仰のほころびを見逃しません。主は言われました。熱心に探し、常に祈り、そして信じていなさい。万事があなた方の益となるように共に働くであろう。最後に、清くある必要があります。肉体と思いと霊が清いということです。知っての通り、肉体は神殿であり、経験に敬意を持って扱うべきものです。私たちの思いは高潔な思いで満たされ、汚れのないものでなければなりません。聖霊を常に伴侶とするためにはふさわしくある必要があります。兄弟姉妹の皆さん、清さは心の平安を与え、次の救い主の約束を受ける資格を与えてくれます。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。言葉、行情、愛、霊、信仰、純潔において信者の模範となることで、私たちは世の光としてふさわしくなるでしょう。すべての皆さんに、特に若い方々にお話しします。世の中が愛に満ちた天の御父がくださった原則や指針からどんどん離れていく一方で、私たちは世の人々と異なっているので、世の中で際立っています。私たちは控えめな服装をしているので際立っています。私たちは悪い言葉を使わず、体に有害な薬物を取らないので異なっています。私たちは下品なユーモアや品位を下げることを言わないので異なっています。 私たちが異なっているのは、不道徳で品位を下げるようなメディア、家庭と生活から御霊を取り去ってしまうようなメディアを選択して思いを満たすようなことをしないと決意しているからです。私たちは純潔に関する選択、すなわち福音の原則と標準に沿った選択をするので際立っています。これらは私たちを世の大多数の人々とは違うものにするだけでなく、ますます暗くなる世を照らす特別な光と霊を私たちに与えてくれるのです。信念を貫くのは容易なことではありません。誰しも他の人の考えや言葉を恐れるものです。詩編の次の言葉を慰めとしましょう。主は私の光、私の救いだ。私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ。私は誰を恐れよう。キリストを中心とした生活を送るとき、恐れは確信に満ちた勇気にとって変わります。完全な人生を歩む人がいません。さまざまな試練や困難に直面し、打ちのめされて光が霞んでしまうこともあります。しかし天の御父からの助けと人々の支えによって光を取り戻し、もう一度自らの道を照らして、他の人が必要としている光を提供することができるのです。例として何年も前に読んだ大好きな詩の心を打たれる言葉を紹介しましょう。闇の中で見知らぬ男に会った。彼のランプは消えていた。私は立ち止まり、彼にランプの火を分けた。強い嵐がやってきて世界中を揺さぶった。風が通り過ぎた時、私のランプは消えていた。しかしあの男が戻ってきた。輝くランプを手に持って、彼は尊い炎を差し出して私のランプを灯してくれた。兄弟姉妹の皆さん、私たちはどのような環境にあっても毎日光を輝く機会に取り巻かれています。救い主の模範に従う時、自分の家族であれ、友人であれ、職場の同僚であれ、ただの知り合いであれ、全く見ず知らずの人であれ、私たちには他の人々の生活に光をもたらす機会があります。皆さん一人一人は天の御父の息子娘です。皆さんはしばらく地上で生活し、救い主の愛と教えに習い、すべての人の前で大しく自らの光を輝かすために御父の身元から来たのです。地上の生活を終えるとき、自らの務めを果たしてきたのであれば、御父の身元に帰り、御父と共に進むという輝かしい栄光に預かるのです。救い主の御言葉はなんと心強いことでしょう。私は世の光である。私に従って来る者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。私は主について証しします。主は救い主、贖い主、御父に対する私たちの弁護者です。私たちの模範者であり、私たちの力であり、暗闇の中に輝いている光です。
To the world is my prayer, in my prayer.
私の声が届く一人一人の人が主に従う決意をし、世に輝く光となりますように。主イエスキリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。